Agorio.
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコアークよりお届けしております。皆さんこんにちは。パーソナリティの浅田渉です。本日11月25日の、火曜日、配信分でございますが、ややちょっと遅れておりまして、大変お待たせ、をいたしました。11月最終週ということでですね、本日火曜日は、毎月このスタジオチッコアークにて行われているアートと社会の関係性を探るトークイベント、アークトークコンピレーションの模様をお届けしているわけなんですけども、かれこれ第19回目を迎えた10月25日開催の夜食計画 VS 社会に対する偏見、まずは食から打ち破れという、大変仰々しいタイトルがついてますが、夜食計画というグループはですね、昆虫食とか野草とかですね、いわゆる一般にスーパーなどに売られていないような食材をですね、調理し食す、そして、それについて議論をして、そして、研究をするといった、プロジェクトチームでございます。彼らにお越しいただいてですね、食から、いろんなことに対する、創造性をですね、ちょっと話し合ってみようじゃないかということでですね、一つ食をとっても別に食べることだけじゃなくていろんなことの議論に、及んでいきます。ということで今回最終回、最後の30分ほどの、トークをお届けするんですけども、途中からもう本当に、会場のお客さんからですね、もうどんどんあの質問というか自分から自ら喋り出す人も増えてきて、本当にディスカッション的な、展開になって、いきます。食っていうことだけじゃなくて、食を通じて一体日常の中で何をに対してこう能動的に働きかけれるか、いろんな常識に対して、いろんな答えが、出てくる、そういう回になってますので、どうぞ最終回、お聞きください。それではどうぞ。
実際レシピとかをあのサイトを見て、私こんなん考えたんやけどっていうのを一般の方がそうやってメールとかくださるんですか、載せてるの。
それはないですね、なかなか、こちらからアプローチするっていうことが、はいはいはい、
レシピ考えてくださいよって言って送ってくださってあげていってる、
はい、YouTube の映像とかを見て美味しいのとかっていうメールが来ますけどそのぐらいですね、
はい、はい。そう、私もあの、さっきの話に対してちょっと思ってることがあって、はいはい、2点あるんですけど、はい、1つ目はあの虫、さっき結構濁した言い方をしたんですけど、はい、私はあのバッタ系はあんまり好きじゃないですね。美味しいとは思わない。でもカミキリムシってすっごく美味しいんですよ。
もうその辺が分からなくてカミキリムシって何ですか。すみません、無知で。
こんなやつです。
こんなん
黒くって黒くって木の中とかに入っていっちゃうような害虫なんですけど、それはあのお肉があって、
それは幼虫ですか、成虫ですか。
成虫。
あ、成虫の方、なんか幼虫の方が美味しそうな気がする。
で、それでこれここで言いたいのは、なんていうか、まあ新しいものにチャレンジする心っていうのがないと、やっぱカミキリムシを食べようとは思わなかったし、うん、そういうところはなんていうかな、重要なんじゃないかなって思ってるところで、まあ、それが1点目で、もう1つはあの虫、昔の人は虫を食べてたのに今食べなくなってるっていうのは、やっぱ美味しい、まあ、調理法ももしかしたらあるかもしれないけど、美味しくないから廃れてきたっていう部分はもしかしたら本当にそうなのかもしれない。結構なんていうかな、大部分の人が美味しくないから虫よりエビの方が好きだからと思ってエビを選択して、それでみんながエビを食べるようになってきてるっていうの
は、淘汰された
ですね。そうそう、本当に、それはなんていうかな、だいぶ納得できると思うんですけど、でそこでちょっと考えたいのは、美味しさっていう観点だけで見て確立化されて淘汰されていくっていうのは、それは本当にいいのかなっていうところは考えたいなっていう思っているところで、
あと経済的な理由とかは、
そう
ですね、例えば集めるのにやっぱり人件費とかもかかるわけで、そうするとそれだったら、例えば昔都市伝説っていうのがあって、あの なんかマクドナルドにミミズが入ってるっておかしなことを言い出した人はいたんですよ。だけどそれ冷静に考えてみれば、そのミミズを使う方がその牛肉を使うよりもはるかにコストが高くなってしまうと。
あ、
うんうん、そういう意味で例えば昔は昆虫はまあ自分で手で捕まえてたんだけど、そのうちもう大量に飼育した方が経済的にも安く済むし、しかもなんか戦後になったらこう日本、まあ、外国からこう、まあ、洋風の食文化が入ってきて、それにこう、まあ、一気にこう広まってたっていう、そういう事情がやっぱり効いてるんじゃないかなっていうふうに感じてはいますけど、
う
ん、
そうですね。で本当にそう、それなんていうかな、虫が食べられなくなった背景っていうのは多分そういうところが大きいと思うんですけど、それでなんていうかな、見捨てていっていいのかなっていう部分はあるので、なんていうか、どういう形で昆虫食を残していくべきなのかっていうのは分からないし、またみんながみんな、ね、毎日のように虫を食べる日が来るとは思ってないんですけど、まあ天変地異が起こったら分からないですけどね。
宇宙に逃げなきゃいけなくなったら食べます
よね。本当本当に何ていうかな、いろんな可能性を考えた場合はちょっと見捨てずに取っておくべきものっていうのもあるはずだけど、やっぱね、なかなかそれを守るっていうのは大変だし、守らなきゃいけないんだっていう根拠を見つけてくるのはすごく大変なことだと思うので、でも、うん、やっぱ考えなきゃいけないところだなと思って、そういう意味であの考える議論をするっていうのを目的にしてるのはそういうところもあって、本当にどっち何がいいのか今わからない状態だなっていうのが私たちとしてもあって、やっぱ話をする、でなんていうかな、しっかり考えていくっていうことを目的にしたいなというふうに思ってます。
そうね、多様性を持つことがいいのか、それともこれを修練と取るのかっていう、しかもこれもこの間議論してたんですけど、本当に画一化されてるっていう職に対してね、まあ、僕たちその選択肢はすごく広がってるわけじゃないですか。各国料理をいつでもどこでも食べれるような状況になってきてるけども、かたやそのおじいちゃんおばあちゃんがこう培ってきた食文化っていうものがどんどんなくなっていってる。例えばその七草がゆの七草、今の若い子は言えるのかどうかって言ったら多分言えないだろうって、それはもうなくなっていくんじゃないのかって思いますよね。でもだからその減ってる分もあるけども、かたやその料理人が新しい料理方法だとか新しい食材だって、まあ、生み出していってる分もあるし、確立化してるのか、それとも多様化していってるのかっていうところも今のところそのどちらとも言えない。だから話をしようと、話をしながら、あ、そんな事例もあるね、こんな事例もあるねっていう、なんとなくこういい方向に向かっていくのかなっていう、何かこう固めて喋ってるわけじゃないんですよ。まあでもある程度こうなんか人に伝えるときにはどっちかに寄せて喋ります。まあ、喋らないことには伝えようがないんで、いやどっちでもないんですけどねっていう伝え方はできないじゃないですか、基本的に。
なんか食べるときにね、あの、まあ、普通に3食食べるじゃないですか、まあね、基本的に食べるときに、さっきのその美味しさっていうところはまず一つは、まあ、当然お腹空くからっていうのもあるけども、今とりあえずここにまあいて、なんとかちゃんとまあ毎日ご飯が食べてる人たちっていうのはまあ一つの楽しみとして美味しさっていうのを感じながら食べるけども、それ以外のことを食べてる時に食を意識するというか、それ以外の概念について、例えばそれ食べてる時に、いやこの部分って画一化されてどうだろうかとか、まずね、皆さん
食べる理由というか優先順位が多分人によって違うと思うんですよ。お金がないから100均で買って今日はパン1個にしようとかあると思うし、いやもう今お腹の中が朝からおでんとか思ったらもうおでん食べたくてしゃあないと思うし、なんか状況とか、あのデートやからちゃんと綺麗なとこでとか、なんかその状況やったり、やっぱ人によってすごいいっぱいあると思うんですよね。なんかその食べる行為についてなんか何やろな、一気にそう、食べる行為でちょっと考えてみてもいいのかな、
なんか食べる行為で普通にこの食材こうこの調理法で美味しいよねみたいな会話をするかもしれないじゃないですか。それ以外のところの、まあ、今いろいろ出てる、まあ、例えばもうレジャーとしてのこれ夜食っていうか抜いて食にしてもいいと思うんですけども、この辺のいろんな項目の食についての考えっていうのがどれほど普通に食卓で 話されることがまずあるのかって、美味しいとかこれ何使ってんのこれ何であげたんとかいうふうな以外に、そこからこうどんどん会話が広がっていくようなきっかけっていうのがあるのかなっていうのがすごい僕気になってるところでもあって、
なるほど、これはフードマイレージいくらぐらい使ってきたんやろな、
いやっていうことやな、うん、である種の層の方は食べるたびにいちいちややこしいこと喋ってる人もいるかもしれないですか、それはもうそういうふうな例えば職業に疲れてる方とかどうしても、 もうその目で見てるから意識せざるを得ない、うん、でもそうじゃないごく普通の食に直接関わってないお仕事されてる方っていうのはやっぱりどうしてもその美味しさっていう基準っていうのはまず一つまずあって、うん、あとまあ値段とかね調理方法っていうのはあるかもしれないですけど、
カロリーとかもあるんじゃないですか、
カロリーはありそうですね、うん、こういういろんなね項目っていうこれ以上もいっぱいあると思うんですけども、語り口っていうか切り口はなんかその辺のこう活性化する要因みたいなんてあったら知りたいなと思うんですけど、うん、
活性化する要因ですか
何だ、例えばね、はい、今日の昆虫とか夜食計画自体はまさにそういう議論の場として機能してる、うん、それはやっぱり珍しいものを食べてるからそこだけで会話が生まれる、美味しさ以外の会話が生まれるっていうことだと思うんですけど、それを日常の中で昆虫とかを、まあ、食べずしてでもなんかこういうことについて考えるきっかけが生まれるんやとしたら、それってどういうパターンなんやろうなっていうのがちょっと気になったんですよ。
うん、そうですね、
普段その昆虫食べる、その夜食の回以外でお家でご飯食べる時とかって意識とかしますか？
そういうことにもつながってきますよ
ね、やっぱりある程度するようにはなりましたね、うん、来とるなと、うんうん、はるばるとっていう感じでは、ね、意識しますけども、うん、でもまあ実際どこまでかっていう、じゃあ買わないとまではならないですよね、うん、でも選択肢があった場合はそちらをまあいいと言われている側を買おうとはします、うんうん、だからそうですね、だから多少高くてもっていうのがそのまあ安全性だったりもありますけども、その倫理的な部分とか納得できるかどうかっていうのがやっぱりあるじゃないですか、食べることに関してでもね、これ食べることによってどうなん俺人間としてみたいなところまでたまには考えますね、
うん、はい、何見て思うんですか、
何見て思うかっていうと、やっぱりその運ばれてきているものってあるわけじゃないですか、まあ、肉だったりとかっていうところもそうですし、でそういうところをこう買おうとするときにですね、うーんどうしよう、高いけど和牛買ってる方がこれは地球にはええんじゃないのかっていうのを考えるわけですよ、実際には高いんですよ、うんうん、実際には高いですけど、まあ、買っとうかなって、そのぐらいのことは考えますね、
まあ、これは人にもよって違うとは思う、うん、やっぱりあの値段でこう数字示されれば、うん、そうすればやっぱり弱いですよね、うん、例えば中国産はどうだとかって中国産の方がもう半額だと言われて、で、ね、そしたらやっぱり中国産だけど半額だからなーってやっぱりなっちゃうと思うんですよね、うん、普通は、うん、
私もあの夜食の活動をするときはいろいろ考えますけど、普段はやっぱり昨日もゼミの発表があったんで、うん、おとといは夜中まで学校で作業して、もう夕飯はもう早く食べれることとあと値段とその辺を重視して、もうエネルギー補給みたいな感じで
補給これね、そう食に関してだけじゃなくて、なんかあのつい、その先月のゲストが環境官の活動されてる方だったんですけども、このトークでやっぱり同じような話に、要は普段はそういうことされてても自分の食生活はどうかとか、自分のがじゃあ実際そういうふうなことを買い物で意識してるかって言ったら、さっきもう鈴木さんが言ってられたことと同じで、選択肢があればできるだけそういういい方向を選ぶようにはしてるけども、やっぱりそこまでできてないっていうのも正直あるっていうようなところって、まあ、どうしてもあると思うんですけども、なんかねちょっとでもその今日のやつとかきっかけに何か あんまりこう真剣に考え込むとかやったら多分続かないと思うので、ちょっと面白くなったらいいなと思って食べるときは、うん、美味しさ以外
意識するっていうことですよね、うん、それであと夜食っていうのを全部カッコなんていうかな、あのカッコカッコにしてみたら、いろんなことに関しての考えることっていうことの選択にもなるんですよね、食としてでもだけでもないんですよね、
そうですね、
何々することによってすることも全部全てこれに当てはまるっていうのは そういうふうな思いでちょっと今日参加させていただいたんですけども、うんうん、
あとなんかその
昆虫今舐めた
いや、俺が
ああおかしいあの取れたんだろうさっきのなんかあれが取れた
いやーいや違う。あとその既成概念が食べることでほんまに取り払われているのかっていうのはすごく疑問があって、例えば今一回なんかこのみんな見てるし、あのここやしっていうので多分食べたんですよね。
求められてるし、
私今きっと食べなあかんみたいな
状況で
食べてる行為ってあると思うんですよ。でそれはなんかその体験したからって共感できるかっていうか、なんて言ったんやろ、いや実際やっぱりやってみないと分かんないことっていっぱいあるんですけど、でも一回やってみただけで本当に分かるかっていうと、多分やった気になった気がするみたいなところがあると思うんです。私これで既成概念なくなったとかやって
言ったらもう嘘
やと思うんだよ、うん
それちょっと面白いね、私規制外で一歩超えてるんですけど自己紹介
で一回この人めでたいですよね。
別にだからでもそれは食べ続けることも違うと思うんです。なんかただの習慣になってるだけやと思うんで、なんかそのなんかなんやろな、食べた後のなんていうんやろ、
追跡調査とかしてみたい、
追跡というか、ほんまに変わってんのかなっていう疑問はすごい残ってます。
それはあると思います。例えばその例えば食べたらその既成概念が減るっていうんじゃなくて、もともと既成概念がそれほどない人たちだから食べられるっていう、それだけのことかもしれないんですよね。
逆に食べたことで既成概念が生まれるっていうパターンもありますし、
そうですよね。
まあでもそのあの別に食べたからとかってさっきおっしゃられたように、例えばなんかイベントでやって例えば感想でどうでしたかって言われたら、なんとなく既成概念がなんかそういうのって怖いところがあると思うんですけども、ただ私がやってる中で思うのは、やっぱり自分で考えて自分でやるっていうことが本当に今なくなっていると思うんです。なくなって、だから例えば私の場合その既成概念というのはラーメンのつゆだったんですけど、ラーメンのつゆは買うものだったんですよ。既成概念が自分の中でずっとあって、なるときでも普通に炒めて入れたらできるやんと思ったんですけど、でもそれまではうどんとかはまあ汁あの出して取ればいいけど、自分の中でそうだった。他の人が例えば聞いてたら、あの料理するときにレシピ作るもんだと思ってたけど、そうじゃない人だって作ってみたらあっできるんだと思ったりとかっていうこと、食で言うとそういうこともあります、でも食以外にも例えば何か作って自分の生活でやるっていうことは、別にそれが箸であってもですね、例えば家だとできるし、あのそういうのがたくさんある中で、何かそういうものをそういうのを思う、でそれはやっぱり考え気づくっていう時もあるかもしれないし、あとはやっぱ生活の中で自分が作ったものを食べるとかっていうのをやって、やっぱそれは単にこれは取ってきたものを食べてるっていうのは、やっぱりそれは単にそう思い込んでるだけじゃなくて、それ以外にそういうふうにやってる事実もあるわけですし、そういうことをなんかもっともっとたくさんこう積み重ねる機会っていうのはできないかなっていうのは、
例えばそう今日はここは現代芸術の場所なんですけども実はで今日この会を設けたのもなんかその芸術をやってる人間がここに結構集まっていて、でスタッフもそうなんですけども、まあ言うならば例えばジャタニさんとかもなんか作品作ったりとかして、それは一般的にすごく受けるものじゃないかもしれないし、僕とかもそういう意味では一般的に受けないような音とか映像を使った作品とかを作ってたりするんですけども、そういったものをするそういう芸術家みたいな人が集まる中でも、いろんな人がいて、ものすごい服装は普通である人もいる、中にはでも服装もおかしい人もいる、でも食べるものは全然こだわれへん人もいる、その違いって何なんやろって結構思う時があるんですよ。なんか要はそういう風な既成概念じゃないようなことを自分で作っていってたりとかするような人が、例えば芸術でそれをやってても食に関してはもう毎日本当にファーストフード食べてるとか、例えばですよ、あのファーストフードがダメっていう意味ではなくてっていうようなんで、別に何も思ってないとかそれに関してはあって、でも全部その辺って実は微妙につながってるところなんじゃないかなっていうのがあって、でそれが結構まあ服装とかもすごいなんか思うところがあって、なんか究極的には服も自分で作らなあかんのちゃうかとか思ったりとかそういう時があるんですけども、でもそういう風にもならないわけじゃないですか世の中は。だからそれはちょっと極端な話ですけど、それが例えば今日は食っていうところで考えた時に、 なんかあの今言ってたようにその食以外のところでもっていうところもポイントだと思うんですけども、なんかその辺って鈴木さんも例えばデザインされたりとか、はい、いろいろされてる中で普段の、まあ、例えばお仕事とのつながりってわけじゃないですけども、うん、なんか変わりましたか、この夜食計画を始めて他のこととか。
いや多分変わってはいますね、うん、はい、なるべくその、まあ、頭を柔らかくっていうんですかねっていうことを考えてること自体がもう絡まってしまってるのかもしれないんですけど、でも、まあ、なんでしょうね、何でも体験してみようって思うんですね、うん、でそれがどういうことかっていうと、例えば僕伝統芸能のお仕事って結構多いんですけども、うん、そこで、まあ、分かりにくい世界なんですよ、うん、だから分かりにくい世界をどうやってこう理解しようかなって思った時に、とにかくもう全てのこうリハーサルだったりに行って、うん、普通に別に頼まれてもいないのにちょっと仕事させてくれと、うん、いう話をして、んでこうスタッフとしてゴロゴロゴロってなんかマット引いたりしてたんですよ、うん、でもやっててそれは不思議がられるんですけども、うんうん、僕としてはだからなんかこう自分が見てるだけじゃなくて能動的にこう関わり合うことで理解ができるようにまた新しい見方ができるんじゃないのかっていうような行為をしようとするっていうことっていうのはやっぱり夜食を始めてからなのかなっていう気はしますね。なるべくこう、あ、やってみたらそんなもんなんかっていうことが百聞は一見にしかずっていうけども、結構そういうことが世の中って多くて、うん、まあ何でもやってみようって気にはなってますね今、うん、はい、なんか先ほどおっしゃってたのと全く一緒なんですけど、うんうん、
気づきの場っていうやつです
ね。そうですね、まあ、やってみようですね、はい、
そうそう、ジャダニさんとかも、まあ、まあここはスタッフなんでよく喋ってるんですけど、なんか一回そのいろいろおかしな作品とか作ったりしてる割には食に関してはすごい保守的やって話をしてたんですよ。
めちゃめちゃ。
それはなぜなのかとかいう話をしたんですけど、わかります？自分でそれは何でなのか。
なんでなんやろ。でもなんでなんやろ。
何回もなん
で。もともとあの新製品とか、うん、あの新食感とか、
新食感ってありますよね、新食感
で、ああい こう新しくできたものっていうのを疑ってるのがあるんですね、うん、昔からずっとあるものとかがすごい好きやったりするんです、ね、うん、だからもう肉じゃがとか、うん、もう洋食のオムライスとか、うん、すごい定番のものが大好きやったりするんですよ、ね、うん、で定番ってことはやっぱりそれだけなんていうの、なんていうの、漢字二文字であったんで出てけへん、スタンダードというか、うん、なんていうのやろ、うん、なんていうの、
標準ですか、
標準じゃないんですよ、うん、
王道、
うん、
王道、
王道、
うん、なスタンダード、
スタンダードってなんていうの、定番じゃなくて、うん、なんか基準、
そこが分かるようになってから進めましょう。もし分からなくても進めたら次行きましょうか。
ちょっと分かるようになってから手を挙げようかな、う
ん、
ま
あ、多分ちょっと思い出したんですけど、はい、僕あのレ・ミゼラブルっていう物語ありますよ、うん、で、あの映画っていうのがこう DVD で並んでる時に昔すごくうわうわでもなうさんくさいな、うん、あなんかつまんなさそうって思って敬遠してたんですよ、うんうん、でもまあ夜食をやる、なんで夜食こんな夜食の効能みたいな感じなんだけど、
夜食やっても結構あった
ね、まあ、まあそういうなんでしょうね、こう見てみようかなってたまたまその時こうビデオレンタルしに行った、まあ、返しに行った帰りだったかな、こう、まあ、今日は見てみようかなと思って見てみたら、うん、あ面白いなって気づいたんですね、うん、まあ、だからそういうこともあるよっていうビフォーアフターですね。
まあ、夜食、うん、夜食だけの効果っていうのを取り出すのって難しいですよね、うん、夜食なんていうか他のを制御するっていうか、うん、なんていうんだろう、
多分そうそう、なんかいろいろ話してたら食に対する意識が変わるというよりはもっと、まあ、こう広い話なんやろうなっていう気が、うん、先ほどもおっしゃってたようにもしたんですよ、う
ん、ちょっと話すみません、せっかくまとめてする裏返すような話じゃないですね、はい、私はでも夜食やってて一番時間がなくて仕事してて、できてないんですけど、はいはい、でもいいなと思うのは、うん、取ったものを食べるっていうのが素直にするんです、うん、面白いなって
取ったものを食べる、
うん、明日もまあキノコ狩りに行くんですけど、うん、まあ、それは何でもそうなんですけど、うん、近くにある雑草とか、うん、それがもう水があって取っ 食べて美味しいっていうのが普通にできるし、うんうん、っていうこと自体がやっぱり、うん、さっき言ったような思いもあるんですけど、
はいはいはいはい、
でもやっぱりあって取って食べるっていう、うん、なんかそれが もっとできるし、
うん、
それもやっぱりその料理法とかいろいろ知識とか必要っていうのが持って、うんはいはい、もっとそれをやりたいなと、生活の中でできたらなっていう思いもあります、う
ん
う
ん、やっぱそのとまあ、漠然とした質問になっちゃうんですけど、はい、取ってそして自分で調理して食べるっていうことの一番こうなんか取ってっていうところが結構でかいですか、うん、ポイントとして
今やっぱりなんか自分でなんか、うん、例えば季節のものが出てきたからとか、はい、美味しそうかなとかなんか取って取ってきて食べたら、うん、まあなんか自分でやってやりたいってさっきの話に戻っちゃうかもしれないですけど、うん、でも食べるっていうところがそういうふうにもっとできたら楽しいなっていうの
は
す
ごく、はいはい、
それはね、さっきの話もさておきにしてるんですけど、
ご標準が何だか
分からなくなっちゃったんですけど、うん、その食べる行為以外にその能動的になるというか、自分からやってみようって思う行為ってありますか？
実際生活の中ではあんまりないんですけど、正直ただ私はこう山に行ったりとかですね、そういうのをやってたんで、だから木工とかそういうのは、まあ、たまにやったりとかします。あとね、炭とか薪とかも使いたいなとかと思いながら、でもたまにくらいでも選択肢はないです、ほとんど
選択肢がないんじゃなくて、選択肢はちゃんと選んでるんですよ、
はい、
っていうか、本当に選択肢っていうのが出てくるわけじゃないですか、身近なものに。そういうふうなものをちゃんと選び取れてるってことはすごいことだと私は思うんですけどね。
今のは
あれ、食材だけじゃなくて、
はい、
うん、いろいろ見方っていうか、
そういうのをやりたいし、それが見つけられてちょっと幸運もあってるっていうのもあるんですけど、うん、ただまあその生活の中ではやっぱり仕事があって忙しくなれば
と
か努力しっていう
どっか行っちゃうっていう
理由、うん、それに実際じゃあ普段なんかあるって言われたらそんなにないかなっていうのは正直なところありますけど、
うん、時々忘れちゃうんですよね、
うん、時々思い出すぐら
いじゃあ思い出すっていうのが大事
かもそっちかもしれないですね、
はい、
時間にそろそろなってきたんで、まあ、まとめれる話でもないですけども、
はい、
もうそろそろ、いや今いろいろ話出たんですけども、今後の展開とかってもしあったらちょっと教えていただきたいなと思うんですけども、どうなんですか、まあ、普通に具体的な予定でも結構ですよ、
はい、毎週日曜日にこんな感じでこうなんていうかな、食について話をする場所っていうのを設けてます。でしばらくはそうやって勉強会として話をしていくっていうのを続けつつ、うん、まあ並行して、うんまあ、できれば月に1回ぐらいは実際に取って料理して食べるっていうのをしたいなっていうふうに思ってて、うんまあ、そういう活動をぼちぼち続けていけたらなというふうに思ってます。
その取って、
はい、
食べるっていう取りに行くような機会って別に一般の方も参加できるんですか？
はい、勉強会もそうですし、はい、そのイベントもそうですし、オープンなので、はいはいはい、ぜひ。
じゃあ夜食計画のサイトとかに行ったら、はい、この日取りに行きますみたいなのがなんとなく上がってたりする？
頑張ります、うん、あのですね一番確実な方法が、はい、メーリングリストがありまして、そこに入ってもらえると、はい、イベントの情報は流します、
はい、
なんだろう、私そこまでホームページをしっかり管理してないので、サイトにはちゃんと上がらないことがあるんですけど、サイトに上がってない場合でもメーリングリストには流れてたりとかするので、
一番最も早い情報はメーリングリストやから、
はい、
興味の方入ってくれと、
ぜひサイトの問い合わせフォームから、はい、メーリングリストに入れてくださいっていうメールを送っていただければ、はい、入れる手続きをしますので、はい、よろしくお願いします、はい、
どうですか鈴木さんから。
そうですね、あと、はい、やっぱりこう夜食計画としてどうやっていくのがいいのかなって考えたときに、はい、例えばこう食に関してっていうこと、例えば今回の話で言ったら昆虫食の研究家だったり、うん、他にもだからいろんな方がいらっしゃるんですね、うん、でそういった方々のこうハブ的な役割もしていきたいなと思ってて、うんうんうん、でまだ僕たちはある程度の発信力を持ってるんですね。だからそういった面でも全然使っていただきたいって、むしろ、うん、でさらには何かと何かを混ぜての一緒にやろうとか、うん、でそれこそなんかちょっと夜食 使って何かやりたいんやけどって持ちかけてもらってもいいですし、だから何でもいいです。全然そのなんか一応夜食のとかって、うん、夜食のとかって言ってるけど、なんか組織は作ってないんですね別に、はい、組織化してない、
夜食
系のメンバーっていうようなまあ感じで、まあ、緩やかになんとなく
なんとなくなんですよもう。だから別にこうね、あの内山さんだってまあ夜食のって言っても別に構わないわけですし、かといって別に自分が入りたくないって言ったら、いや私は違うって言ってくれたらいいわけですし、一回だけ来ただけって言ってくれればいいし、だからもうオープンなんでいつでも来てください、はい、特にあの料理人の方は募集してるんで
どうも料理人の方がいるのがいないのかって感じで、はい、
料理人の方はよろしくお願いします
マイクに打ってるマイクに向かってる、は
い、という感じで、じゃあ、8時になりましたんで一旦締めさせていただきますけども、ここまあ9時ぐらいまで開けてますし、お菓子も残ってますし、杉菜ちゃんもちょっと残ってたりとかするんで、あの交流にそのまま使って、いただければと思います。で、次回がですね、ちょっと割と近いんですけど11月の15日、の日に、あります。これの第20回目、またなんかもう大層なタイトルですけど、屋上をみんなの場所に開放せよ、ある造営プランナーの実践ということで、空庭さんという、種町の4丁目で、自分のご自宅ですね、まあ、持ちビルの、一角を使って、造園と、まあ、農業の方を、している、空庭さんという方に来ていただきますので、ぜひ11月15日もご興味があれば来ていただけたらと思います。という感じでいろいろとチラシの方も挟ませていただいてますんで、またご興味あれば、チッコアーク、あとちょうど斜め向かいに大阪アツアポリア、マニュアートという場所がありますので、そちらの方もいろいろやってますので、ぜひ、行っていただければたらと思います。
あと、ということ
で、アンケート。はい、あ、そうアンケートね、はい。
アンケート挟んでますので、はい、よかったら今日、ちょっと私たちいっぱい喋りすぎたんで、はい、皆さんの、あのご意見とか、
はい、ぜひぜひ、あの、忌憚なくない意見で、はい、このアンケート、この事業、大阪市の主催事業なんですけども、いろいろアンケートで、満足だったとか不満だったとか、いろいろもう出品書いていただければ参考にさせていただきますので、ぜひアンケート皆さんご協力ください。よろしくお願いします。
はい。あと、あの、夜食の昆虫食についてのアンケートもあるので。
あ、どっちも、はい。
はい。
ここのアンケートと夜食の昆虫食のアンケートにもありますので、あの、引きよくない方はスタッフに言っていただければボールペンとかお貸ししますので、どうぞゆっくりあの残って書いて、くだされば助かります。
この英語サイズのやつは今日使おうと思ったけど、
使わなかったね、
紙に書くのめんどくさいってなってなくなりました。はい、
はい、という感じでまだまだあの喋り足りないところはぜひ皆さんでお話ししていただければと思います。今日は、夜食計画さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。